第25回お茶の間エッセイ最優秀賞形のない贈り物佐世保市山口祥子。私が嫌いなものタバコとジャイアンツ。一週間ぶりに病室を覗くと一人寂しそうに座っている父がいた。随分と痩せ見るからに元気がない。起きてたと？そう言うと、私は小さな椅子に腰掛けた。こがん痩せたよ。父が差し出した足は、骨と皮ばかりで、まるで別人の体のようだった。お腹大きくなったやろ？私は、会うたびに大きく成長する自分のお腹を見せた。しぼむ父に、膨らむ娘。そんな奇妙な二人の情報交換は、小一時間もすれば終わってしまう。こんな生活が数ヶ月続いていた。父は末期のがんだ。住み慣れた島を離れ、長崎市内の病院で一人入院している。数週間後に亡くなってもおかしくないとまで言われていたが、どんなに痩せても、痛くても、当人はなぜかいつか治ると信じきっていた。二人の会話は長続きしない。もともとこんなことでもなければ、二人きりで話すことなどほとんどなかった親子なのだから。けれど、口下手だった父は、なんだか会うごとに能弁になっているようだ。それはまるで、一生分の会話の数に、慌てて帳尻を合わせているようでもあった。寡黙な父は愛情表現が下手で、根っからの仕事人間だったこともあり、娘である私と会話をすることはほとんどなかった。あれは思春期のこと。兄と楽しそうにプロ野球の話をしている父を見たとき、父は、娘の私には興味がないのだと勝手に決め込んでしまった。タバコが嫌い、野球が嫌い、父が好きなものは嫌い、私を好きになってくれないから嫌い。病状が進むにつれ、父は幻想を見るようになった。来てもいない人が来たと言い出すのだ。来てないよ。私がそう言うと、さっきその人とこんな話をしたんだと、ムキになって話し出す。しまいには、むやみに人を疑い出し、府庁さんはスパイだと、もっともらしく訴えるようになった。病状は見るからに悪化していた。とうとう病院の勧めで、最後を迎えるためにと、島の病院に転院することになった。病室では移動の準備で母が慌ただしく動き回っている。父はベッドの上で見えない携帯電話を片手に見知らぬ誰かと会話をしていた。ひっそりと身を潜め、そんな父の奇妙な行動をちらりちらりと眺める周囲の目が突き刺さる。私は顔から火が出そうだった。何事にも動じない。もっと強い人だと思っていた。そんな風になってしまった父に、私は少なからず失望もしていた。島に帰ると言われたとき、父はすべてを覚悟しなければいけなくなったのだと思う。覚悟とは、もう病気が治らないということ。死が近くに迫っているということ。そして父は、現実の世界から、目を背ける道を選んだのだろう。店員の準備は整った。大きなお腹で立ち尽くす私と目が合うと、父は見知らぬ相手との電話を音もなく切った。祥子にプレゼントがあるんだ。突然そうつぶやいた。そんなのないでしょ？荷造りを終えた母が父をたしなめる。 証拠にプレゼントがあるんだ。私に？どうしてだろう。その言葉に私の胸がふっと温かくなるのを感じた。私へのプレゼント。そんなものがどこにもないことは分かっていた。もうすでに一人では歩くこともできないほどに父は弱り果てていたのだから。だけど、どうしてだろう、この気持ち。その頃、父にだけ聞こえる音、父にだけ見えるものがあった。きっと、父には自分が用意した私へのプレゼントが見えていたのではないかと思う。プレゼントって何？そんな気の利いたセリフも言えないほどに、私たち親子の関係は不器用なものだった。そして私は自分のために何を用意してくれたのか知りたい衝動をじっと抑えた。別れ際、船に乗り込む父がさよならを告げる私に涙ぐんでこう言った。もう行くのか？もうすぐ私は母になる。それはなんて皮肉なことだろう。でもこんな時になって、ようやく私は不器用な父の愛情を知った。それは父の用意したプレゼント。そしてあの涙。船はゆっくり港を離れ、震えるような汽笛が鳴った。わずか1メートルの海溝さえも私には果てしなく思われた。そして私はようやく泣いた。不器用な娘は最後まで父に愛情を示すことができなかった。それが父との最後になった。岸を離れる汽船のように父はこの世にさよならをした。2ヶ月後、私は母になった。会えない父の面影を我が子に見つけてはにこりと笑う。そういえば、私の眉もよく父に似ているって言われたっけ。私の中にも我が子にも父は今も生きている。このことはたくさん話をしよう。父と話せなかった分を取り戻すように。